山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。なんか緩くもないなって最近思ってるんですけど、この会話ね、ちょっと一生懸命になっちゃう会話の方が多かったりもするんですけれども、そこは皆さんにねお付き合いいただくということで
確かに
ねえ、
真面目寄りですね。
真面目寄りですね。あっちのラジオちょっと私1回ぐらいしかちょっとちゃんと聞いてないんですけど、インテリ理屈ラジオの方はどうなんですか？
はい、あっちの方が緩いかもしれないです。
なるほど。じゃあちょっとこの導入部のまあこれはこれでいいか
なんか
はいはい、
しょうもないこと喋ってるから緩く感じるのかな、うんうん
うん、まあ、あの付き合いのね長さとかもこう話の雰囲気には出るだろう。長いんですよね、ホリケンさんとは。
とはいえ、うん、1、2年くらいですよ。
あ、そうなんですね。そうなんだ。
まあ、2年前ぐらいですかね、初めて会ったのが、うんうんうんうん、でたまにでも年に2、3回、
あ、そっかそっか、
1、2回か2、3回ってだから、
はいはいはいはい、
実際に会ったのは4回とかそんなもんです、
うんうんうん、なるほど ね。なるほどなるほど。まあ、毛色の違う感じのやつをやるのも面白いなと思って見ています、うん、なんかね、そうなんですよね、面白い、
トピックがしょうもないことだと緩く感じるっていうのはありません？
まあそれはそうですよ ね。またこっちも緩いのもやっていきましょう、
はい、そうですね、今日もなんか
まあでも今日は緩い方じゃないですか。緩い感じなんじゃないですか。前回の続きの令和平成を振り返るパート2ですからね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、平成を生きた我々の。
そう、まあ前回ザクザク話してはみたけど、何も前回は見ずにちょっと話してたので、こう身の回りのことだけしか思い浮かばなかったんですけれどもちょっと今回は資料をね若干用意して、
はい、
見ながら喋ってみても面白いかなということで、うん、皆さんも皆さんの平成を思い出してみてはいかがでしょうか。はい
これはどういう感じでいきます、うん、元年から。
あ、元年からやりますか、せっかくだからね。
あ、これね、元年って言われても何があったのかって見ないと分かんないですよね、
う
ん、
そうだって、ね、まあ元年は 4、5歳でしょ、私たち
4、5歳
ね。さすがに政治がとか言われても、あ、でもなんか、うん、いやそうだな、覚えてはないな、ベルリンの壁とかね。まだでもソ連だったのは覚えてます私。
そうよく覚えてますよね、でもソ連とか、
うん、意外とね。だから地図とかうちにある地球儀とかは、うん、そうソビエト連邦って書いてあったからソ連なんだって思ってたらロシアになってたみたいな、
うん、
ちょっとねそこら辺はまだありますよね、 4、5歳でも。
そう、
うん、
もしかしたら、ね、その、うん、ソ連崩壊とかの旬の時期って2年とか3年ぐらいあったのかもしれないですね、
うんうん、はいはい、ああやっぱ衝撃がみたいな、
はい、そのうん、それぐらいの衝撃だから2年か3年ぐらいニュースでちょこちょここう出たりとかするともう7歳6歳7歳まで行ってますもんね、
う
ん、
そうですね。あ、そうか、なるほど。ソ連がなくなったのは平成3年だから4、5歳、6、7歳にはなってんのか。
そっか。
そっかそっか。で、いろいろ
余波がちょっとあれば、
うんうん、ねえ、まあ、確かに意識のある頃まで、うん、あるのかもしれない。なるほど。そうか、元年ちょっとこれ見るとベルリンの壁崩壊、冷戦終結。
うん、
手塚治虫さん、美空ひばりさん、松下幸之助さんなど昭和を代表する人物が死去。
うん、この辺りは覚えてないですね、
うん、覚えてはないですね。
自分の人生に影響を与えたっていうと、うん、ゲームボーイですね。
あ、ゲームボーイは私も持ってました。基本あんまりゲームってない家庭だったんですけど、お父さんがゲームボーイを買ってくれて、うん、マリオとヨッシーの卵ってやつと、
うん、
なんだっけ、あ、でポケモンはやりました。
ポケモンはもうちょっと後です
ね、うん、もうちょっと後なんだけど、そのゲームボーイ、白黒ゲームボーイでずっとやってたんで、うん、あーゲームボーイって感じですね。
でっかかったですよね。
でかかったですね。
画面ちっちゃいのにでっかくて、
そうそうそう、白黒でね。
僕あれで目が悪くなったと思ってるんですよね。
まあこの世代はみんな多分そうですよね、あれで目悪くなってると思う。またちょっと隠れてやったりしてね。
そう、親にゲームの時間を制限されてて、
そう、ね、うんうん、
あの部屋で隠れてやってたから、
うんうんうん、目悪くなるよ、絶対。
あの時間はテレビのゲーム、うん、ゲームをやるならスーパーファミコンとかした方が良かった気がする、
うん、確かに今から思えばね。でもそんな堂々とねずっとはやれないから、今だからスイッチになって、またなんていうの、 Wii U を私は持っていて、スプラトゥーンがどうしてもやりたくて持ってて、でこの持つ画面の持つところがあるんですけど、 あれがなんか持ち運べりゃいいのにって思ってたら、ちゃんとスイッチでそうやってしてきたから、やっぱすごいなと思って、任天堂すごいみたいな。びっくりしました。結局まだちょっと子供が分かってしまう時になってきたので、スイッチは買ってないんですけど、個人的には欲しい。
スプラトゥーンやるんですか？
スプラトゥーンは CM を見て衝撃を受けて、これは面白いでしょうと思って、こんな単純な、なんていうのかな、ルールというかのゲームを今までなかったし、 CM もゲーム画面をただ映して終わるみたいなのも衝撃的だったし、
うん、
まだね、 PS の2とか3とか持ってなくて、ゲーム全然やってなかったので、
うん、
グラフィックとかもまあびっくりはするだろうなと思ったのもあったし、で実際やってみて、あ、すごいってなって、うん、スプラトゥーンはハマりました。
へえ。
メグさんに、だからポケモン以来、ポケモン以来。
メグさんにゲームのイメージがないですね。
ああ本当に。でも、うん、確かにゲーム自体はそんなにやってきてないですね。ポケモンはハマったけど、その次がスプラトゥーンっていう、うん。
すごいな。
どんだけ飛ぶんだっていうね、うん、そんな感じです。
いや、任天堂はほんといいゲーム出すんでね、すごいですよね。
すごいなと思って。
他あの、
うん、
あ、どうぞ。
あ、いえいえ、あのね、なんだっけ、うん、ラボ、
はい、
スイッチで作るやつ、ダンボールとかで、
ダンボールでね、
今 VR のやつが出てまたすごいなって感じです。あれは子供もうちょっと大きくなったらね、やらせていいなっていうか、やらしたいなって思ってますね。やっぱすごいなと思って。
あのマリオメーカーって知ってます？
あ、聞いたことありますし、あのニコニコとかでみんな作ったやつ出してた、
そう
あったやつですよね。自分でマリオのステージ作るやつですよね。
そう、いや、あれを出したタイミングが本当にすごいなと思って、
うんうんうん、へえ、どういうこと？
ずっと前から、
はいはい、
そのマリオの断面を作るソフト出したら売れると思ってたんですよ、
うんうん、なるほど、
僕が
勝手に思ってたんだ。
それはうん、うん、でも多分多くの人が思ってたし、
うんうんうん、
なんでかっていうと、
うん、
それこそニコニコとか YouTube とかが出た時に、なんかすごい難しいダンジョンを作って友人にやらせてみたっていう動画が流行ってたりとか、なんかあのマリオのやつでのダンジョンをつくで音楽というか音ゲーみたいな、チャリンチャリンチャリンチャリンっていうのを音楽に合わせてなんかコイン取ったりとか、なんかそういうのとかもそう流行ってたし、
なるほど。
でだからなんだ、エミュレーターっていう、
うんうんうん、パソコン上でゲームができた
り、パソコン上でゲームができる、うん、うんうん、スーパーファミコンとか本体の方ですけど、うんうんうんうん、エミュレーターっていうと、それでその友人にやらせてみたすごい難しいゲームのステージとかを、まあちょっと違法なのかもしれないですけど、うんうんうん、ダウンロードできたんですよ。
はいはいはいはい、
でだから僕はエミュレーターでそういうすごい難しいステージをわざわざダウンロードして、パソコンにあのコントローラーつないで友達やったりしてたんですね、うん
う
ん、
なるほど。
でこれどう考えてもなんか普通に作れるやつを、
うんうん、
売れば、
うんうんうんうん、
売れるでしょみたいな。
なるほどね。その頃は多分そういうプログラミングとかができる人じゃないとできなかったってことですよね。
そういうなんかずっと売れるでしょって思ってた期間が多分10年から20年ぐらい、うん、
すごいな、長い
あって、なるほどね。で ついに出したじゃないですか。
満を持してです
ね。満を持して出したっていうのは、それこそインターネットがここまで普及して、
一般の人が動画投稿が、キッズたちができ
る時代、オンラインのコミュニケーションが、
まあ、
ちょっとずつ成熟してきた段階で出した。
なるほど。
でおそらくアイディア自体はてか当たり前でしょうけど、任天の中にずっとあった中
で、 そういうことなんでしょうね、
このタイミングで出してくるんだなっていうのが感動したんですよ ね、
ね、確かにみんなうっすら思ってたんでしょうね。そうすると思ってるタイプの人はで任天堂の中にもちゃんともちろんあったけど、そこで出したっていうのがすごい
ですね。そう、出すところは素晴らしいなと思って、
素晴らしい。やっぱね任天堂はなんかこう焦らないっていうか、ちゃんとしてるっていうか、儲けとかそういうことよりもみんなが喜んで楽しむことを優先してるんだなってのはいつも感じますよね。
アップルが任天堂を買収するみたいな噂ありましたよね、そういえば。
あ、知らない、そうだったんですね、
ここ最近。
そうなんだ。
どうなってるんだろう、あれ。なんか株を買ってるんじゃないかみたいなのが。
あ、本当にもうその動きがあるってこと
なんですか。今月ぐらいに見た気がしますけどね、そのネットでですけど。
いや、今のアップルじゃダメでしょうと思いますけどね。
ジョブズがいないからってことですか。
なんていうのかな、お金が入らないと回らない体制になっているから。
おそらく言いますと、
多分お金が入らないと回らない体制になってるってことは、お金のために任天堂を買うみたいなところがあるんじゃないのかなと思って。それって結局あんまり良くないなと思うんだけど、なんていうのかな、全世界の人に売って、それで一応、儲かったけれども、それがなんていうのかな、標準、儲かった状態が標準みたいになっていて、それで人も雇っているから、多分もうその規模じゃないと回らないから、どんどん iPhone の値上げとかもしてるし、で中古でこれから出ていくから、どんどん iPhone、そういう風になってきた時にこれ以上拡大はできないから、もうあとはちゃんと拡大じゃないんだよっていう路線にならなきゃいけないんじゃないかなと思うんだけど、なんかやりたいことをやってたフェーズではなくなってるんじゃないのって思って、多分昔のなんかシェアが Windows の10分の1ぐらいだった頃、Mac の、マッキントッシュの、あの頃はやりたいようにやってたんですね。まあジョブズだったっていうのもあるんですけど、でやっぱりカリスマでね、今で言ったらブラック上司だった部分もあるわけで、そういう風じゃなくて、みんなで OK が出ないといけないみたいなところも多分責任としてあるような規模になっちゃってるし、なんかいろいろ難しいんじゃないかなっていうのは感じますけどね。
その Apple が任天堂を買うべきじゃないっていう今の理屈だと、Apple、はじゃあどういうところを買うべきなんですか。
買ったりしちゃいけないんじゃないかな。もうあんまり広げる方向じゃないですか、買うっていうのは。自分の中で面白いことを見つけていって、作ってきて、こだわって尖らせていったのがので今のアップルができてるのに、そうじゃなくて、まあ任天堂だけじゃなくていろんなとこ買ってるからしょうがないんだけど、なんか自分たちでやるみたいなところは失われるわなっていう感じですよね。
大きくなるとイノベーションが起きにくいっていうのは、なんですかね、イノベーションのジレンマですけど、だから買うんですよね、スタートアップとか。
そうですね。
でそれはまあ良いというか、そういうものかなと僕は認識していて、でそういう中だったら任天堂とアップルは相性良さそうかなと思いましたけどね。
なんかもうもはやアップルが巨人になりすぎてて相性が良くなくなっちゃってる、昔のアップルだったら良かったんじゃないみたいな気持ちはちょっとあります。いや、わかんない、実際のところわかんないんで、これはもう本当に個人的なイメージなので
どちらも、魅力的な製品を出して熱狂的なファンがいるっていうところは近いんで、
そうですね、
まあ、文化というかそういった背景は近いところの買収だとうまく ック行く可能性高いかなと思ったんですけど、個人的にはアップル、ニンテンドー買ってほしくはありませんが、うん、まあ日本を代表する大好きな企業なんで、ね、そうそうそう、
やっぱりね変わっちゃうとは思うんですよね。いくらそこで残すって言っても買うっていうことはお金出して口を出すってことだから、そこでどういう口の出し方になるのかなってところじゃないですか。ねえ、難しい。社風が全く変わらないっていうことはないんだろうなっていうのは感じますね、
うん。まあ、平成進めますかこれ。
そうですね、任天堂の話で盛り上がってしまった。日経平均株価が史上最高値の 38,915円87銭を記録、平成元年12月29日だって。
なんか言いたいことがあ
るすごい時代だったんですね。いやすごいんだと思って。
バブルだったってことですね。
うん、バブルだったんですね。
あんまりバブル感は覚えてないですよね。
そうなんですよね。私たちは終わってから始まった世代ですからね。
バブルに生きてたは生きてたんですけどね。
ねえ。で私は確かに田舎だったのと、山小屋業界は多分このあともう少し後がピークだったんですよね。
バブル、
バブルというかそうお客さん的なものでっていうことなのかな、うん、なので身近なところではもう少しなんか景気の良さみたいなのはあったんですけど、
うん、
まあ、それからはねご多分に漏れずですよね。
景気の良さがあったと、なんか家庭にもあったんですか、うんうんうん、
どうかな。お父さんやっぱりなんか結構、ま、小さい会社だとそうだけど、お金を貯めていくものと使わないと税金で取られるから、その分は使うじゃないですか、うん、で従業員の人にもう自由に使えって言って、ハイビジョンのビデオカメラを買って、これはNHK の名古屋局にも1台しかねえんだぞみたいなこと言いながら買って、だからね、何百万みたいなやつですよね。でみんなで撮って、でそれがそうそうそうそう、結局でも今でも使える画質なんですよね。それがあったから、
うんうん、
その時にあったから、この20年30年経った後もハイビジョン画質だから、 NHK の夜中とかに流れてるやつはこれうちの従業員の人が撮って提供した映像だったり。
あ
するんです。今でも
流れるんです。そうかそうか、そう。過去の映像を使うときにね。
そうそうそうそう。もしハイビジョンじゃないカメラしかなかったりしたら、それはもう使えないんですけど。でテレビ局もそんなに持ってなくて、うん、しかも山小屋で撮るなんての大変だから、ずっといる私たちが撮って提供したりっていうことで、お互いに良かったみたいな、ハイビジョンで良かったみたいなところだったりかな。
そういった提供って、
はいはい、
実際は買い取りなんですか？
いろんなパターンがあると思います多分。そのきちんと番組作ってっていう風だと買い取り、しかもなんそれも多分ね時期によって値段があれだったりすると思うんですけど、あと困難な映像だったりすると変わると思うんですけど、何秒いくらとかそういうパターンもあれば、一式っていうパターンもあればだし、ただ単に提供っていうパターンもあると思います。
なるほど。
うん、
ちょっとそうだ、あの乾燥機止めてきていいですか、
は
い、
あどうぞどうぞ、お疲れ様です。いや同業が
音がずっと後ろで流れてる。
はいはいはい、大丈夫です大丈夫です。
失礼しました。
いえいえ、
普段止めてるのに忘れてた。
大丈夫です。なんか一回洗濯乾燥どうしてますかみたいなの投げてたと思うんですけど、今はどのように回ってるんですか。また脱線
あれこれどう編集するのか分かんないですけど、うん、この流れ使っていいんですか。
大丈夫。
いや今は洗濯乾燥機でもう全部シ シーツとか、まあ、お客さんが使ったやつを洗ってますね、
はいはいはいはい、ねえやっぱり乾燥ってすごいですよね。
電気代は上がったんですけど、
うん、
それでも干したりする手間と天気を考え、
う
ん
う
ん、
そう結局天気と共に生きる、まあそれもそれでね、そういうなんていうの、天気と共に生きることができれば最高なんですけど、そうもいかないこともあるじゃないですか、うん、なんか、うん、考えるところがあるんだよな。 確かにね、外で干すのって干すこと自体が気持ちいいから、
うん、
それができるんだったらベストだなっていう気もちょっとする。仕事自体が、
うん、乾かないリスクと、
うん、そうなんだよ
あとは今はもう天気で布団干してますけど、うんうん、布団も干して、うん、シーツも干すっていうと、
うんうんうんうん、
そこまでなんですかね、干す道具を揃えてないんで、まあ片方減るといい循環するなとは思いますね、
うんうん、そういうことですよね。人間と物の量にもよるよなっていうところで、うん、やっぱり家族が増えた時にあこれ回んねえみたいなところがあって乾燥機になったっていうねのがあるから、2人とかの時はね全然外で干して取り込んででも
2人だったら大丈夫ですよ。
そうそう、
ね、人がたくさん泊まりに来たりとか、ね、家族が人数が増えるとね
増えたりとか、うん、そういうことだなと選択肢一つとっても思うわけですよね、うん、すいません脱線してはい、じゃあ平成2年早い、あ違う、その前に消費税が始まったんだって平成元年には、
うんうん、
ね 3% これうまい棒で消費税いくらみたいなのってやりませんでした？やってないかなんか私だけかな
それは切り捨てられるかどうかみたいな話ですか、
うん、10円が11円になった、これ多分 5% に上がった時の話だと思うんですけど、四捨五入で今までは 3% だったからうまい棒は10円は10円だったのに、
うん、
そう、でもうまい棒側からしたら 3% の時も 3% 取られてたんじゃないかなと思うんですよねどうだったのかな。
まあ、だから1個ずつ売ってる小売りだと取らなくてもうまい棒1万本で下ろせば、
そう、うまい棒の売り上げとしてはまとまるから、売ってる方も小売りもですよ多分、うまい棒の売り上げとしてはまとまるから 3% 取られるんじゃないかな分かんない、11円で売ってたのかな 3%
の時から、そうするとね、その税金分は
取れてなかったり取れてたり取りすぎてたり取れてなかったり、
まあ、1本ずつ買う人あんまいないんじゃないですか
でも子供は1本ずつ買うからそう、そのね身近な話題として消費税がっていう話で自分はうまい棒で感じてたな子供の時にねえ、やっぱでもそう家とか大きいものになってくると大変なんだなってこの年になるとみんなの話聞いてて思いますよね。消費税が 2% ってだってでかいですよ、すごいよね。
そう
でも当然そう商売の方も払わなきゃいけない消費税すごいし大変。
3% になって、缶ジュースが100円から110円になって、
あなったなった、
5% になって120円になった記憶がありますね。不思議だな
と思って、そういうとこですよね。そうなんですよ、そう
あれジュースもそうっていう
ねえ、いや、 やっぱりでかいよ消費税な。
もうなかったところからね、
もうなんかでも聞いたら贅沢税があったんですって、だからホテルに泊まるとかもいくら以上の宿は税金があるとか、宴会設備があるちょっとわかんないみたいなそういう決まりがあって、あとは宝石とかそういうものに税金がかかってたんですって、だから生活必需品にはかけずにって今の軽減税率を進めた考えだったんですけど、それがもう煩雑になりすぎて、もうわからんってなって消費税にしようみたいな話になったっていうのを聞きました。
なのに軽減税率を入れるっていうね
そうそうそう、またやんのかっていう話らしいです。だからそういうことを経験してる人からすると
頭悪いですよね。
そう、あれはちょっとやめてほしい軽減税率は
なんか手間暇のコストをもうちょっとよく考えた方がいいんじゃないかとは思います ね、
ちっちゃいところでできるかっていうか、本当に現場でオペレーションする人が大変、じゃん、
そう
考えてほしいですね。
そのコストが半端ないからね、
ね、いや消費税ね、
まあ税金はいいでしょう、税金の話
するとねまたいろいろ言いたくなっちゃうからね。はい、平成2年、じゃじゃーん、これどこから喋ったらいいのかな、見てます、記事、
見てますよ。
どれですか。
まあスーパーファミコンかなっていう、
スーパーファミコンかな、僕の
人生が一番羅列されてる中だと
うん、
ねえ影響がある
あ、そうか、
一番自分の人生に影響があった、うんうん、まあ、もうちょっと聞いてる方に説明すると、1990年、平成2年にあった出来事が今10ぐらい並んでる記事を見ていて、うん、お互い同じ記事見てるんですよね今。
そうですね今。
でその中で、まあ、この10個の中で僕の人生に一番影響を与えたっていうと、スーパーファミコンかなと思いますね。
ですね。私はマジカルズのパワー放送開始かな。あんまりNHK が基本チャンネルのうちだったので、
はい、
民放をあまり見てなくて、
うん、
でもその中で親も見てた民放の番組、マジカルズのパワー。
マジカルズのパワーってどうやつでしたっけ？
どうやつだったっけ？題名だけ忘れた。ちょっと待ってググっていいですか？ちょっと不確かなことを言いそう。点数でなんだっけ？横取り40万だよね。あれだよね。
僕も見てたことは見てたはずなんですけど、うん、なんか覚えてないですね。
そう。クイズ番組なんですよ。で、そう。マジカルバナナ。
あ、バナナと言ったら黄色みたいなやつね。
この番組のやつ、この番組からあのゲームはマジカルバナナとして広まった。
うん、
そうそうそう。でそうだからクイズだけど知識っていうか、そういうマジカルバナナみたいなやつとか、伝言とか、あと間違い探しみたいなやつとか、なのでまあ、家族みんなで楽しめるみたいなやつだったと思うんですけど、うんうんね、
知的好奇心を刺激するような番組でしたね。そうそうそうそう、確かね。そうそう
そう、あ、全然忘れたな、見てた。そう、でもそういう覚えがあります。はい、なるほど。
まあ3年いきますか。チャカチャカいきますか。30年ありますからね。
そうだよ、30年あるから間に合わない。はい、次3年。あ、ね、湾岸戦争、ソビエト連邦、雲仙普賢岳、ジュリアナ東京ってこの時にオープンしてるんですね。知らなかった。千代の富士引退。
うんうん。ジュリアナ東京
を
仕掛けた人の経営者の方面白かったですね。
はい、うんうん、あ、へえ、見てみよう。
知ってます？
知らない、全然知らない。
何さんだったかな、うん、なんかその後に人材系の、
うん、
会社を起こすんですよ。
う
ん、で結局倒産させちゃうんですけど、その失敗談を本にまとめてて、でやっぱ起業家の失敗本は面白いですよね。
大体
社長失格っていうまた別の本も面白かったし、うんうん、このジュリアナ東京の仕掛け人の本も、うんうん、名前も何にも出てきてないですけど今、
うんうん、
もうすごい良かったなっていう記憶ありますね。
これか。あ、折口正弘、ベルハーレを作った。なるほどね。あ、そう、そして、え、すごい、そうなんだ。グッドウィルグループ前会長。
あ、そう、グッドウィルグループ作った。あれ、グッドウィルグループでしたっけ？倒産し、
うん、書いてある。
倒産したのかな、
わかんない。
その折口さんの本出てきます名前。
ちょっと待ってくださいね、多分出てくると思う。本の名前は書いてないか、ウィキペディアを見ている。いや違うな。著書、企業の条件、若者文化からビジネスを生み出す方法、折口正弘の50の逆説、プロ経営者の条件が著書って書いてある。
あれ、じゃあ、
いや、他の人が書いてる本なのかもしれないですね。この人の著書じゃなくて。
あれ、この人倒産したよな。
またチェックしておきます。またその本も読みつつ語ります。
うん、まあなんかこの人の失敗談みたいなのが面白かった記憶と、うん、まあ、もう一つ社長失格っていう板倉さんの本も僕は好きでしたね。
板倉さんはどう？
板倉さんはウェブ系の会社を、
う
ん、
何をしている人ですか？
作って倒産させたっていう人で、それこそ、うん、IT ベンチャーブームの、うん、時だったと思うんですよね。だから成功した人が三木谷さんとかだとすれば、その裏でこうベンチャーバブルに乗っかって、あれあれよってこう、まあちょっと身の丈に合わないスピードでこう投資されて、
ブ
ワーっていって、なんか結局失敗したっていう。
大変大変。
でもそのなん なんだろう、裏側ってあんまり見えないじゃないですか。
確かに。
どんな華やかなこう、ね、世界が待ってて、
はいはい、
どう没落していくのかっていう、
見えるのは成功してきた人だけですもんね、普段テレビに出たりするのって。
そうで、影でいっぱいそういう人がいたと思うんですけど、
うん、 そうですよね。
まあ、その代表格だったのかもしれない方がこう裏側を描いてて、
面白い、
ね、普段知らないような世界を垣間見れるんで、
本当ですね、
面白かったですね。
なるほど。
ジュリア平成4年、
平成4年、
あ、クレヨンしんちゃんここなんだ。
へえ、金さん銀さん、ちょっと違うやつを見てます、私は。あの、もう一個出してくれたやつ。
な
あ、氷河期突入だって、就職氷河期。
ここら辺の世代の話は未だに出ますもんね。
今ね、今まただってホットな話題じゃないですか。
うん、
ねえ、確かにな、世代でそうやってなるのってきついですよね。
きついですよね。ああ、ユーゴスラビアが分離解体内戦へ。
これもこの時なんですね。
うん、僕はね、あの、愛知県で、はい、サッカーをやってたので、
あ、
ストイコビッチっていう選手がいたんですよ、
はいはい、聞いたことがあります。
名古屋グランパスに来て、
うんうんうん、
でその後名古屋グランパスの、はい、監督もすることになるんですけど。
あ、そうか、一応名古屋文化圏の中なのですごく名前は聞いたことがあります。
で当時僕がサッカーやってて見に行ったりとかして、もうとにかくね、めちゃくちゃうまいんですよ。
なるほど。
技術がすごくて、うん、そのユーゴスラ、旧ユーゴスラビアで10番背負ってたのかな、
うーん、
若い時で、
はいはい、
過去のビデオとかも借りてきたりしてちょっと見たりしてたんですね、
うん、
でストヨコビッチっていう人間のなんか生い立ちみたいなのを昔こう調べてたんですけど、うんうん、
はい、
この彼はそのユーゴスラビアの分離解体内戦でワールドカップとか出れなくなってる選手なんですよね。
なるほどね。
もうおそらくもう一番旬の時期にワールドカップに出れないとか、
うん、
まあ、なんかこういうのの影響でもしかしたら日本に来たのかもしれないっていう感じの選手がいて、
うん、
ね、まあ、その当時にねユーゴスラビアのことは全然興味なかったですけど、うん、もうちょっと後のサッカーとか始めてストイコビッチとか 見始めてから、
うんうん、
このユーゴスラビアの事情はなんか旬のトピックの一つに後になったんですね。
なるほどね、
まあ、す
知らなかった。ユーゴスラビアの人なんだなっていうのも知らなかったです。
うん、多分ですけどクロアチアなんですよね、
うん、
その中の、
うんうんうんうん、
今分離しちゃった国の一つの、で、うんうんうん、僕が自転車でクロアチアを走った時に、
うん、
日本ジャパンって言った時にジャパンどこかって言われて、
うん、
まあ、愛知って言っても大体分かんないんで、
うんうん、
まあ、一応ね名古屋って言ってみるんですよ、
うんうんうんうん、
たまに知ってる人いるんで、でも大体みんな知ってるので東京と京都なんですよね、
あ、
外国に、
うん、
で名古屋って言った時に、
うん、
おお名古屋かみたいな感じで知ってて、
うんうん、
珍しいなみたいな、
うん、
と思って、うん、あ、名古屋知ってるんだって言って、うん、イエスイエスみたいな感じで、うん、でそれが3人ぐらいいて、
うんうん、
で初めて、え、なんで名古屋知ってんのみたいなって言ったら、いや我らがストイコビッチが名古屋にいただろみたいな、
あーすごーい、
あ、そういうことって、
なるほどね、
つながったんですね。あ、母国でも愛されてるんだなと思って、
うん、そうやってつながるのはやっぱりスポーツってすごいなって思います。あんまり私スポーツ観戦したりっていうのってわからない人だったんですけど、
はい、
そうやっていろんな国に行ってプレーするっていうことがまずあるじゃないですか、
うん、
でそのプレーで評価されるっていうか、言葉ほとんどわかんない人もいたりして、いやそれってすごいことだなって、歌でもそうだけどやっぱりスポーツってそういう力があるんだなっていうこと、
うん、そうだと思いますね、うん、だからドイツかな、ドルトムントの人とかが日本来て、うんうん、俺ドルトムント出身なんだぜって言って、うん、あ、知ってる知ってるってみんなが言うと多分驚くんですよね、
ま
あ、香川がドルトムントに行ってたんで、
ね、で子供がそうやってなんていうのかな、興味を持てるじゃないですか、
うん、
なんていうの、大人だけじゃなくてっていうのかな、やっぱりスポーツやってる子供たちがそうやって 知っているっていうことってすごいなって思うし、なるほどな、そうか、香川がいるから分かるっていうところがありますね。そういうのが、
うん、ね、ドルトムントってた、うん、そんな多分有名じゃないと思うんで、うん、いろんな国行っても、うん、知らないと思うんですけど、多分日本に来たら結構多くの人が、うん、知ってるっていうことになると思うんですよね。
面白い。
それが僕は逆側でクロアチアで驚いたっていう、
ね、
はいはい、
なるほどね、うん、そうか、ユーゴスラビアっていう時にそうやって反応できるっていうのがやっぱりそういうところであるんだな、
うん、
面白い、ね、
なんかあります？平成4年、
平成4年
僕はユーゴスラビアかな、
うん、クレヨンしんちゃん放送開始、今子供たちがちょうどクレヨンしんちゃんを見るような年代というか、うん、パパがこう多分ね、ちっちゃい頃って、私たちの頃ってクレヨンしんちゃんあんまり良くないっていう、
うん、
確かに昔のはめっちゃ脱いでるし、
うん、
おっぱいみたいな表現があったりお尻出してるから真似するとか、うん、いろいろあるし、あるんだけど、今も愛されるアニメっていうのはすごいなっていう、子供も大人も楽しめるアニメっていうのはすごいなと思いますね。映画がまたやっぱり良くて、うんうん、ドラえもんもそうですけど、映画がまたいいんですよ、
うん、
すごくこう家族に焦点を当てたものっていうのが、やっぱしんちゃんは今のリアルな家族に焦点が当たってるっていうような感じがあって、なのその中で冒険があって、
うん、こう
ね、子供の力ってすごいよっていうところをすごく、うん、表現してるのかなっていう、
ね、クレヨンしんちゃんとかアンパンマンとか、うん、ずっと子供に人気ですもんね。
すごいですよね。
すごいですよね。
すごいことなんですよ。
入れ替わってるんですか、その、
うん、
な、なんだろう、質問としては、
うんうん、
僕らの頃のそのクレヨンしんちゃんに代わる以後30年ぐらい人気が出るアニメっていうアニメが今、うん、新しく生まれてるんですか？
ポケモンはまずそうですよね。私たちの頃にできて、うん、途中でできてっていう感じなので、
うん、
でその後確かにそのレベルになるとどうだろうな、今そうか、まあ、戦隊ものシンカリオンはここから、
うん、
まあ、わかんない、ずっと続くわけじゃないのかもしれないけど、今新しくあったけどなんで昔からなかったんだろうみたいなアニメですよね。新幹線がロボットに変形して戦うやつなんですけど、うん、JR がもうガシガシやって、土曜日かなやってんの、
いつ頃生まれたんですか？
2年ぐらい前です。
お、
最近です。なんで今までなかったんだろうって思って、
子供に人気のアニメになるんですか？
子供にも人気ですね。大人も好きっていうところがあるかもしれないけど、男の子たち、まあ言ったら鉄道好きが多めな人たちにはすごく人気だと思います。
平成に、うん、わかんないけど29年アニメシンカリオン放送開始でこう後に書かれるかもしれない、そうそうそう、
かもしれないです。
ほ
う、あとなんだろうな、まああと途中でできたので言ったらプリキュアですよね、
うん、
で今もだし、まあこれも長いからな、これも30年、そうで30年っていう単位って一つあって、
うん、
小さい頃に私たちが見てたやつはやっぱり子供と一緒に見れるから見るんですよね。そうなると30年ぐらいが一周期、うんうん、30年なり20何年なりっていうところで、しまじろうもう誕生30年らしくて、
うん
うん、ベネッセ子供チャレンジ自体が30年なのかな、でやっぱり自分がやってるから子供にもみたいな気持ちがあったり、あっていうか島次郎がこんなにキャラクターとしてすごく活躍するようになってるんだみたいなのとかがあったりするんですけど、一回りして親がそのね見せるみたいなのはありますね、うん、なんかそれはあるかな。
逆に僕らの頃ってありました、うん、親世代のものを一緒に見てるもの、
どうだろう、なんだっけ、アニメ、世界の名作みたいなアニメを見てて、多分それは親も見てたんじゃないかなと思うんですね、ちっちゃい頃に。ハウス食品提供みたいなやつ、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、大草原の小さな家とかみたいな、多分 親がちょっと親はうちの親はちょっと年が普通の世代私たちの世代より上なんですけど、
うん、
が本で読んだりしてるやつをちゃんとアニメ化してくれたりしてるっていうのもあったのかもしれないです。あと少女漫画は親の世代のやつを読んでるので、萩尾元とかを読んでて、それは親からの再生産ですね。
うちの親も萩尾元大好きで、
あ本当ですか、
僕も読んでますね、
うん、あ本当ですか、すごい、
うちにいっぱいあるんで。
ありますよね、あるとだって漫画は読むじゃないですか、
うん、
でちょっとね漫画だけど手塚治虫でもそうだけど深いというか大人にならないとわからない内容もあるけれども、それがねなんとなくいい時期に読めたりするから、まあすごいことだなと思いますよね。うん、うん、萩尾元いいですよね。
そうですね、
そうか、わかるんだ、嬉しい。
うん、大体とかうちにあるのは読んでる、大体読んでるんじゃないかな。
トーマの心臓とか、うん、11人いるとか、あとなんだっけ、私が一番好きなのはそうですね、トーマの心臓なのであれなんですけど、また萩尾元会じゃあやりましょう。
あ、回するほど覚えてないです。
あ、そっか、わかった。じゃあ漫画会やりましょう。ですかね。そうだな、そう、世代の再生産、文化の再生産みたいなのはありますね。
平成5年、あ、ルーズソックス流行ありますよ、
うん、あ出た、ここからなのか、結構長いな、
確かに、
ね、
93年か、
そう、うん、
長いですね、
長い。
僕はどれかな、やっぱ J リーグ開幕かな、
うん、あそうですよね、
サッカー少年だった身としては、
うんうんうんうん、そう、この辺の年になると、そうか、小学何年生とかだから結構記憶がはっきりしてきますよね。
そう、うん、この J リーグ開幕はこの年だけじゃないんですよね、
はあはあ、
あの開幕するぞって多分、
うんうんうん、
何年か前にこう公表されてからさ、
そうなんだ、
もうサッカー少年がその段階で多分増えたと思うんですよね、
はあ、そう、周りも増えてやっぱサッカークラブに入る子とかは確かに、
そうなんで開幕の年の前からもうちょっと話題になってて、うん、満を持して開幕だぜみたいな雰囲気だったと思います ね、 ね、
そっかそっかそっか、すごいな、上手だったんですねそれは。
そうなんで、うん、僕の学校だと、まあ、やっぱこのちょっと前ぐらいから放課とかにサッカーが流行り始めて、でこの多分ちょっと後ぐらいにスラムダンクとかの影響でサッカーからバスケに流れるんですよ。
あったあった、その流れあったあった、
あ、ありました、やっぱり、
うん、ありました。
なんで放課にサッカーやる子と、うんうん、この後からバスケやる子が分離してサッカーの人数が集まりにくくなる、
なるほど、なるほどね。そうだ、思い出すな、 J リーグ、うん、やっぱりこうあんまりねサッカーって女子はやらないっていう時代だったので、
うん、
あれなんですけど、あ、 J リーグっていうのが始まるんだっていう、やっぱり子供たちの雑誌にも結構いろんなこと載せてたりしたと思うし、小学何年生みたいなやつとかにも、うん、結構あの J リーグのロゴをいろんなところで見たりとかしたなっていう記憶がありますね。
うん、ね、あの昼のご飯食べた後の放課、
うんうん、
一番長い放課にだいたい多分サッカーをやりに外に行って、
あーすごい、
で汗だくだくになってこう教室帰ってきて、なんか女子に冷ややかな目で見られたことがあるんですけど、うん、よく考えると毎回歩いてたけど、うん、あの放課の時女子何やってたんだろうって思いますね。
あー何やってるんですかね。うちは結構活発だったか、でもサッカーはやってないけど、なんか花一もめしたり、わかんない、はいはい、小学校の低学年とかの時はそうですね、うん、
高学年かな、でもさ
高学年か、でもドッジボールとかしてたかな、
はあ、
サッカー男子外でサッカーしてて、外で、うん、鬼ごっこ系した、でも6年生
とかの何
してたかな、あとはやっぱ教室で何いろんなノート交換みたいなやつしたりしてたのかな、
ね、
6年生何してたかな、でも結構活発には遊んでた覚えがありますね、
全く く
覚えてないな、
周りが何してたかっていう記憶がないのが小学校、
そうそう小学生ですから、ね、それが小学生、ね、
わーここからサッカーだーって言ってバーってボール持って行ってっていう、
はい、素晴らしい、いいよな、いいですよね子供ってあ、平成の米騒動、ちょっともう一個のやつ見てます、あとポケベル大流行も見てある、うん、これ平成5年、
うん、
確かにな、この辺の文化は私たちって感じが、なんかなんていうのかな、上の世代がやってるのを知ってるみたいなところが、
とはいえポケベルは世代って感じではないですよね、
うんうん、ではないけどな、
一個前だなっていう、なんか
あの少女漫画とかを多分読んだりすると出てくるんですよ、うん、だから上の世代の文化として、うん、なんていうのかな、今やってるみたいなだから自分たちも憧れるみたいなところで、自分たちは携帯電話の世代なんですけど、なんかその前段階で取り入れてたかなっていう感じはしますね、
うん、あ、なんか米、うん、まあ米の緊急輸入もね、
うんうんうんうん、
なんかあったけどうろ覚えだな、なんか
うん、その頃ちょっとね、なんかインドに、いろんなこと支援する NPO と関わってた親が手伝いしてた関係で、タイのお米を美味しく、まあインドなんですけど、タイのお米も美味しく食べることを知っている人が周りにいて、
はい、
美味しくタイ米を食べた覚えがあります。うん、タイ米美味しい。
日本米にかなり近いタイ米とかいろんなのあるんですよね。うんうん
ね、あとその、うん、日本の米みたいにして食べようとするから美味しくないのであって、タイ料理にするとめちゃめちゃ美味しいっていうことを、うん、その時に知った覚えがあります、
まあ、めちゃくちゃ安いですからね。
ね、
僕が海外で旅して、はいはい、気づいたことの一つは、
うんうん
うん、日本の珍しい点として、
うんうん、
主食が高いですね。
はあ、なるほどね。
これは考察でしかないですけど、
うんうん、
おそらく主食って安いんですよ、
うん、確かに。
なぜならその国で取りやすいもの、うん、取れるものがメインになってっから、
うん、そうですね。
だから価格っていうのは必然的に安いものになっていて、
うん、
だいたいどの国も主食は安いんですよ、
うんうんうんうん、
日本の米って結構高くて、
うん、確かに、
なんだろう、うどんとかの方が安いじゃないですか。
確かに確かに。
小麦の方が、輸入してる小麦の方が安くて、
確かに
日本米の方が高いんですよね、
うんうんうん、
でそういう国はかなり珍しいですね。
うーん、なるほどね。
だからもしかしたら主食が割高なんで日本人の米離れが進んでる、
うん、安いは絶対あると思う
のかもしれないです。
うん、
基本的にお金なかったら主食食ってますからね、みんな。
そうですね、
日本そんなことないんで、
うん、
なんか不思議な
確かに
感じですね。まあそれはだから農家の保護と高い関税によって成り立ってるから主食が高いっていういびつな構造が生まれてるので
かもしれないですよね。っていうか多分そうですよね、
うん、っていうのは、まあ、旅してた一つの発見だったです、うんうんうんうん、でしたね。
なんか農家の人も、うん、うまく生きられて、なおかつやっぱりだからあれか、産業革命じゃないけど的な、大規模農業が的な話になってくるのかな。
うーん、ね、
だからブランド米はブランド米であればいいけど、安くしていくやつは安くしていけばっていうことなのかな。でもきっとあれですね、平らで広い土地がないっていうことが一つ影響してるのかもしれないですね。大規模になり、転換しづらいっていうかね。そうですね。なるほどな。
平成6年、
平成6年、ああ村山首相この辺からなんかこう首相とかもなんとなく、ねね、ニュースで見るみたいな感じになってきて、覚えが、猛暑、ああ水不足、これ山小屋が大変 で、
はい、
でやっぱり水がなくなって大変だったんですよね。でこうヘリコプターで水をあげたりして、
うん、
まさに焼け石に水だったんですけど
そう、 うまいこと言いますね。
そうそう、本当に大変だったです。もうでもこれはもうなんていうのかな、本当に意味はないけど、ヘリコプター会社のその頃イケイケだった人とかが、お どこだかが水不足って言うんだから水あげようとか言ってどんどんあげたっていう悪ノリみたいなところもあったんですけど、ね、いやー本当に大変だった。
このレベルの水不足って以後ないですよね、
うんうん、以後ないですよね。多分いろんなところが備え出したんじゃないですかね、うん、うちの山小屋もここを経験してうちの父の時代だったんですけど増やしたんですよね貯水タンクを、
うん、
なので多分もっと大きい単位のダムだったり、
うん、
そういうところでも貯水対策っていうのをここを経験して増やしたんじゃないかなと思います。
ですよね、
うん、すごいそうやって徐々に進化してるというか、うん、見えないところで頑張ってる人はいっぱいいると思います。インフラ超大事、
うんね、あこの年だと、
うん、
オウム真理教のサリン事件が一番ここ、ねまあ、人生に一番影響を与えてってわけじゃないですけど思い、うん、インパクトありましたね。これはねおそらくここで日本人の宗教観は、
うん、ちょっと変わってると思ってるんですよね。
まあ、宗教イコールいかがわしい怪しいものみたいなのがめちゃくちゃなんか、
うん、
めちゃくちゃこう増えたという、うん、増幅したというか。
そうそうそう難しいよな。なんか宗教って宗教自体はやっぱりこうちっちゃい頃はいらなかったんですけど、
うん、
宗教っていうわけじゃないけれども誰にも相談できないことって増えるじゃないですか大人になると、
うん、
そうなってきた時にうーん何かしらこう利害関係なしに絶対に聞いてくれるっていう存在だったりとか、
うん、
懺悔をする相手だったりとか利害関係なしにね、
うん、
だったりあとはやっぱ人が亡くなった時とかに忍ぶ忍び方とかそういうのは必要なんだなって、うん、この年になってちょっと感じるようになったので、うん、こう正しく宗教と付き合っていくいけるといいなって感じるようになりましたね、
うんうん、大人っぽいですね
やっぱちょっとねお葬式とかが続いたので、
うん、
であの2年前に母とかが亡くなったりするとあなんかすごく上手にできてるなと思って仏教の式だったんですけど、
うん、
お葬式があるじゃないですか、
うん、
お葬式ってもうバッタバタでわけわかんないと思いながらで悲しむ暇もないみたいな感じでやることいっぱいあるから、
うん、
でもやることがいっぱいある状態にしてくれることでなんていうのかなこう精神的に最悪な状態にならないっていうところがまず一つあるんですよ、
うん、
なのである程度やれる形でやることがたくさんあるっていうところでその後1週間ごとにお家にお坊さんが来てくれてお参りしてくれるんですけど、
うん、
それも家の中をやっぱり落ち込んでしまってる家族って片付けたりってもうできないぐらいの状態になるんですよね、
うん、
なのを1週間後にはお坊さんが来るからちゃんとしなきゃって言って家を片付けたり、うん、お花を飾り替えたりとか個人の仏壇にそういうことができる、
うん、
あなんかそう上手にできているってすごく感じてうん、でそれがだんだん頻度が開いて次は1ヶ月後でまあ、40、49日っていうので一区切り、うん、それでやっぱり気持ちも収まってその時にみんなを呼んでちゃんとやるみたいなのがあこの一つ大きな仕事をし終えたぞこれで一区切りっていう気持ちの区切りにもなるっていうのがあーなんかうまいことできてんなっていうのが本当に感じたことでしたね。すごいです。なんかあれを自分だけで気持ちの立て直しのスケジューリングをするっていうのはかなり大変だと思ったのでああそういうことなんだなっていうのをすごく思いました。
仏教やりますね。
ねえ多分ねいろんなどこのやつでもそういうような仕組みがあるんだろうなと思います。ねえオウム真理教ねえここから何年かそれが続くわけですけれどもね、地下鉄サリンがだから次の年だ平成7年95年、うん、うーんあーでしょうか大震災ね。
そうですねここら辺で1時間ですけど
そうですねまあいいかいっぱい喋ることはあるね。こう話が広がったら広げたいっていうところがあるからな、うん、またちょっとこれなんか挟んでまたやりましょうよじゃあ。
あーなるほど
ねちょっと別の話も挟みつつまたやりましょうこれ。
じゃあ平成6年までですね。
6年までで、次回はじゃあ平成7年からをどっかでやりましょう。
どっかで
って言ってやらなかったりする。
次回は
そう、そろそろちょっとポッドキャストを始めたけどこんなこと大変だったんですけど話がそろそろしたいですね。やるやる言ってたやつと、
配信遅れてましたからね。
そう、あれは何だったのかご説明します。
はい。
はい、じゃあまあそんなところで、
そんなところで
今日はそんな感じでありがとうございました。はい、
あ、この番組山暮らしラジオではお便りの募集もしています。僕たちへの質問、番組へのご意見ご感想などなど皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、ツイッターやフェイスブックにて鈴木孝弘、今田恵宛てにお届けください。お待ちしてます。
次回のテーマは、
はい、先ほども言いました通り、今度こそポッドキャストを始めたんだけどこんなこと大変だったよをお話しできると思います。
うん、それではまた次回お楽しみに、はい、お相手は鈴木孝弘と
今田恵宛でした。
チャオ
チャオ。